主は今招いて言われます。あなたの命の続く限り誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない。私がモーセと共にいたように私はあなたと共にいる。あなたを見放すことはなく、あなたを見捨てることもない。唱詠賛美歌29番天の御霊も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもあると。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。安息日は私たちが守るために設けられたのではなく、創造主なるあなたが私たちを守り、命を回復させてくださるために設けてくださった創造主の日です。疲れの中にある人に命を注いでください。気落ちしている人に希望を与えてください。病の中で戦っておられる人に癒しを与えてください。私たちはあなたを求めて、この朝あなたの御前に膝をかがめています。一人一人にあふれる命と癒し、今抱えている問題の解決を与えてください。人を恐れず、ただあなたを見上げて歩ましてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように。またこの福音を述べ伝えるものとして行動していく知恵と勇気をお与えください。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは詩編を購読します。今朝の詩編は詩編122編です。購読の箇所は詩編122編、旧約聖書の952ページ、旧約聖書の952ページになります。旧約聖書952ページ、詩編122編です。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の九節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編122編1節から9節を購読します。都に昇る歌、ダビデの詩。主の家に行こうと人々が言ったとき、私は喜んだ。
エルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っていた。
都として建てられ、家々の連なるエルサレムよ、そこにこそ裁きの王座が、ダビデの家の王座が据えられてあった。
エルサレムの平和を求めよ、あなたを愛する人々が安らかであるように。
あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。
私の兄弟友達のために、さあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように。
ご一緒に。我らの神、主の家のために私は願おう、あなたに幸いがあるように。アーメン。それでは改修祈祷です。はじめに長部さんにお祈りを捧げていただきます。
私の兄弟友たちのために、さあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように。我らの神、主の家のために私は願おう、あなたに幸いがあるように。愛します天のお父様、主よ、このようにして聖日のこの日、あなたは私たち一人一人を呼んでくださり、名を呼んでこの場に集めてくださり、あなたの前に礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。まず御子イエスキリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。どうか私たちはへりくだった心を持って、あなたの前に、また感謝を持ってあなたの前に出ております。あなたの御言葉をどうか私たちに与えてください。とりわけ今日語られます川崎先生を見破り満たし、死を疲れを取り除いていただき、あなたの御言葉を大胆に述べる器として先生を用いてくださいますようにお願いいたします。どうかこの礼拝が聖霊に導かれ、捧げる祈り、感謝、賛美、すべてが主に喜ばれますように。あなたの体である教会に私たちがしっかりと組み合わされ、あなたのしもべとして私たちをどうかお使わしください。暑い夏が続いておりますけれども、主よ、どうか今日どうしても来ることのできない兄弟姉妹の上に、主よ、あなたが望んでくださり、 癒しが必要であるならば癒してくださいますように、励ましが必要であるならば主よあなたの平安と励ましをいただくことができますようにみんなお願いいたします。どうか今あなたの御言葉を求めております。この後それぞれがお祈りしますが、主よどうかそのお祈り一つ一つをあなたが聞き遂げてくださいますようにお願いいたします。一切すべて委ねましてイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。
アーメン。それでは続けて皆様その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げましょう。主のみんなによってお祈りいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所は旧約聖書ヨシア記4章1節から24節、旧約聖書のヨシア記4章1節から24節、旧約聖書の328ページ、旧約聖書の328ページになります。ヨシュア記の4章1節から24節です。
ヨシュア記4章1節、すべての民がヨルダン川を渡り終えたとき、主はヨシュアに言われた。あなた方は民の中から部族ごとに一人ずつ12人を選び出しなさい。彼らに命じてヨルダン川の真ん中で祭司たちが足を止めて立っていた場所から12の石を取り、それを持ってきて今夜あなた方が夜を過ごす場所に据えなさい。ヨシアはイスラエルの人々から部族ごとに一人ずつかねて決めておいた12人を呼んだ。ヨシアは言った。あなた方の神、主の箱の前で、ヨルダン川の真ん中へ渡って行き、イスラエル人の部族の数に従って、一人一つずつを、石を肩に担ぎなさい。それがあなた方の間で、印となるためである。将来、子供たちが、これらの石は何ですかと尋ねたら、こう答えなさい。ヨルダン川の水は、主の契約の箱の、前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水はせき止められた。これらの石は、とこしえにイスラエルの人々の記念となる。イスラエルの人々は、ヨシアが命じられた通りに行った。主がヨシアに告げられたように、イスラエル人の部族の数に従って、十二の石をヨルダン川の真ん中から取り、夜を過ごす場所まで持ってきてそこに据えた。ヨシアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちが足を止めた場所に十二の石を立てた。それは今日に至るまでそこにある。主がヨシアに命じて民に告げさせたことがすべて完了するまで箱を担いだ祭司たちはヨルダン川の真ん中に立っていた。すべてモーセがヨシアに命じた通りである。民は急いで渡った。すべての民が渡り終わってから、主の箱が渡った。祭司たちは民の先頭に立った。ルベンの一族とガドの一族、およびマナセ族の半数は、モーセが彼らに告げた通り、隊列を組んでイスラエルの人々の先頭に立って渡った。 約4万人の武装した軍勢が主に先立って渡り、戦うためにエリコの平野に向かった。その日、主はイスラエルのすべての人々の目の前でヨシアを大いなるものとされた。彼らはモーセを恐れ敬ったように、生涯を通じてヨシアを恐れ敬った。主はヨシアに言われた。証の箱を担いだ祭司たちに命じて、ヨルダン川から上がらせなさい。ヨシアは祭司たちに、ヨルダン川から上がりなさいと命じた。主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、彼らの足の裏が乾いた土を踏んだとき、ヨルダン川は、川の水は元に戻り、以前のように岸まで満ちて流れ出した。第一の月の10日に、民はヨルダン川から上がり、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは、ヨルダン川から取った十二の石をギルガルに立て、イスラエルの人々に言った。将来、子供たちが父親に、これらの石は何ですかと尋ねたなら、子供たちにこう教えなさい。イスラエルは乾いたところを通って、このヨルダン川を渡った。あなた方の神、主は、あなた方がヨルダン川を渡り終わるまで、その水を枯らしてくださった。それはちょうど、あなた方の神、主が、私たちが、足の海を渡り終わるまで、その水を枯らしてくださったのと同じである。それは地のすべての民が、主の手の力強さを知るためであり、またあなた方が常に、あなた方の神、主を恐れるためである。以上であります。
皆様、ご一緒に、使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教神の記憶神の記念と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。すべてのものを創造され、命を与え、ご支配しておってくださいます、主なる神様。あなたを心から賛美いたします。主イエス様の十字架と復活に表された救いの事実のゆえに、私たちを罪と死と滅びから救い出し、神様との生きた交わりに預からせてくださり、聖霊の導きをいただきながら歩まさせていただいております。この原点に礼拝の旅ごとに立ち返らせていただき、その豊かな恵みを確認させていただいております。ですから主よ、旧道していらっしゃる方にとっても、敬愛する生徒のお一人お一人にとっても、あなたに招かれて礼拝を捧げております。ですから主よ、今私たちの魂を
安息の場に帰らせてください。あなたの道をもって学び、あなたの平安、平和のうちに生きることができますように。魂の安らぎなくして、あなたが備えてくださっている道を生きることができません。一足一足導いてください。そのあなたを信じ、仰ぎ、信頼し、従うときといたします。教会には、国家と世界に対して、またその指導者たちのために取りなし祈る責任を使命としていただいております。これらの方々が、神を恐れ敬うことを学ばれ、すべての問題を公正に図り、賢く実行できるようにしてください。私たちが真実と公義を失わずに、平和と秩序を保ちながら、神の御心が地に行われますようにと切に祈ります。そのために私たちを平和の器とし、福音と愛の種をまくために使わせてください。続く自然災害、このコロナの災いにある社会に、人がもたらす災いが、また争いが絶えないこの世界に、癒しと回復をもたらす慰めの器としても使わせてください。今も弱さを覚えていらっしゃる方々に癒しと回復を与えてくださいますように。心穏やかにしてあなたに信頼します。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
昔からよく言われていたことなんですが、ある方がこうおっしゃいました。聖日の礼拝、主の日の礼拝は中断させられる恵みですねとおっしゃった。確かにお互いにとってそれぞれの持ち場、立場がございます。お仕事の場、ご家庭での場、学びの場、ずっとそれぞれ与えられた、まあ、使命といいますか、働き、それを成し遂げてきましたし、成し遂げ続けておりますし、これからも成し遂げ続けてまいりますが、そのことをずっと続いていることを一旦中断して、本当にもう一度考え、自らも振り返り、時には反省もし、吟味もするという、そして新たなスタートをさせていただく、日々の生活の延長ではない、この週の初めのこの礼拝において、何を吟味するのか、まあ司会者のお祈りにも、会衆の皆さんのお祈りにもありましたけれども、主なる神様が私たちの一人一人の主である、人生の主である、永遠の主である、そのことを知ってるんですけれども、ぐっと立ち止まってそのことを確認すること、自覚すること、そこにしっかり身を置くこと、そしてまた新たなスタート、その恵みをいただきながらスタートする、まあ、そういう意味では中断する恵みかなと言われるのも分かるような気がします。教会学校の先生方が昨年は実会を学んだんですが、第4の戒めに、皆さんご存知のように安息日を覚えてこれを聖としなさいという、ちょうどそれを皆さんと一緒に学んでおった時にですね、いわゆるもう16世紀の宗教改革が行われた時の時代のある方が、この戒めを通して主が何を望んでいらっしゃるのか、この世の生涯において永遠の安息日を始めることですと。確かに週の始め始めて、そしてまた繰り返すんですが、イエス・キリストにあって永遠の安息を始めることだ。なるほどなと思いました。さて、なんでこんな話をするかと言いますと、今日吉屋記を月に1回か2回開いておりますけれども、吉屋に率いられた主の民たちは、あるいは今日のこの4章のところから、実は次回お見せするんですが、5章の9節ぐらいまで読みますと中断させられているところなの。 主が伴ってくださって約束の地に入っていきます。そこで神様が与えてくださる地を取得していく、どんどんどんどん進んでいくんですが、あのヨルダン川を渡るときに、もう繰り返し語られたことを今日言いましたけれども、契約の箱を担いだ祭司たちがそこで真ん中でとどまった、まあ、その中をずっとこう民たちが、進んでいくんですが、そしてその流れがせき止められて、そこにあった石を持ち運んで上がったギルガルというところにそれを石塚にして置いたということです。その瞬間ストップさせられてる。
で、今日はその話はもう詳しくできませんが、5章の1節から
9節までを読みますとですね、ちょっと見ながら聞いてくださいますか。この神の民がなんてすごい民かというのを、そのカナンの地の人たちは聞いてたので恐れたと書いてある。こんな人が来たら大変なことだということが5章の1節に書いてあった。じゃあそのまま一気にエリコに行けばよかったんですが、神の民の当時の一つの習慣といいますか、やることとして割礼を受けるという、受けなさい。で、割礼を受けたらすごい痛みが走って前進めないんです。これもストップさせられた。
まあそういうことが背景にあるということを知っていただきながら、ああここにも神、主なる神様は神の民が進んでいくのをストップさせなさった、
まあ中断させなさったなと思う。その恵みは何だったんだろうか。今日4章のところからご一緒にお聞きしたいと思うのであります。
今読みましたところ4章はですね、まあヨルダンを渡ったこの主の民、人々は驚くほどの喜びを経験したに違いありません。ああ渡れた、せき止められた、そして渡れた。ああヨシアさんがおっしゃった通りだ、モーセを通して言われたように、ヨシアを通して言われたように、その通りだ。誰がおっしゃったのか、ちょっと4章見ながらね、ちょっとかいつまんでつまみ食いで主と書いてあるところをちょっとチェックしていくと、全部主がそれを言われた、主がなされたと書いてある。例えば一節もそうです。主はヨシアに言われたと。と言いますと、8節に、イスラエルの人々はヨシアが命じた通りに行った。主がヨシアに告げられた。主が告げられた。10節にも、主がヨシアに。14節にも、その日、主はイスラエルのすべての人々。15節、主は。めくっていただきまして、23節にも、あなた方の神、主は、あなた方が主はです。途中ですが、あなた方の神、主が、全部主なんです。主なる神様が、主導して、モーセやヨシア、民を用いて、なされたことだ。ここに至るまで、主がモーセを通して、そしてこの段に至ってはヨシアを通して、そしてこれから先も主が。
主なる神様は、ヨシアや主の民が覚えていた以上に全部これまでの過去のことも、今現在ここでヨルダン川を渡るこの渡っているこのことも、これから先も約束の地でのことも全部覚えておられた、知っておられた。今日の説教では記憶の中に留めておられた。そのことを通して、今日の中心聖句じゃありませんが、この4章の24節を言いますときに、その主がそれを通して全部ご存知のようになされたことを通して、民は何を知ったか。24節、中心聖句見てください。
それは地のすべての民が主の手の力強さを知るためであり、またあなた方が常にあなた方の神主を恐れるためであった。
それを明かしている。主が全部覚えていらっしゃる。そして人を通してなされたことを、それを通してあなた方が、ああこの主は力強い方、救いの技をなされる方であり、
だからこそ恐れ敬うべきお方だということを知るためだった。
先ほど言いましたけれども、
さあこれが終わって御所入ったらもう一気にエリコに行けばよかったの。この勢いに乗じて、しかし主はそうなさらなかった。もう清んだところに繰り返し押し寄せる波が聞いて、また引っかのように何回も繰り返して語っていますけれども、
十二部族ごとにそこから代表者一人を立てて、
川底から記念の石を取ってそれを記念を出せなさい。
さ、なぜそうする必要があったんでしょう。ここに至るまで、あのモーセを用いて主のために、また今回ヨシアたちを用いて、ここに至るまで主が一つ一つこの屈辱技、奇跡の技をなされたこの恵み、誰があの後悔を渡らせたんですか。主なる神なの。誰があの荒野の40年間をあのようにして、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って彼らを導き、雲が動いたら動く、動かなかったらそこに留まる。誰がされた。主なんです。そしてこのヨルダン川を前にして、ここを渡るのですか。それをせき止められたのは主である。誰がせき止めたのか。道なきところに道を作られてはたのが主、それを忘れてはなりませんよという記念の石なんです。ですから後日その記念の石を見るたびに、どれだけ私たちは主なる神様にそのご記憶の中に、過去も現在も将来もご記憶の中に覚えておってくださり、どのように助けてくださった、ああそうだったな。私たち人間は過去を記憶しますよね。よく覚えてる。昔のことほどよく覚えてるというのは、年を重ねるとつくづく思います。昨日のことを忘れてるんですが、過去のことを覚えてることあるんですが、でも過去のことを記憶します。そして現在を直視します。そして将来を期待する。これは私たち人間の心の動きでしょう。 でも人間の記憶というのは死という現実をもってそこで終わります。
非常にこう限りがあるんですね。有限性がある。でも死は覚えていらっしゃる。主なる神様はこの神の民のことはもちろんのこと、一人一人の魂のことを神様の永遠のご記憶の中に留め置いてくださる。
私たちはその主の中で生かされているんですね。まさにこの主こそイエス・キリストですよ。新約聖書のヘブライ人への手紙13章の8節、初代牧師の本田先生よく書かれたお言葉だと聞いてますけれども、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。永遠に変わることのないお方が主のご記憶の中に我ら一人一人覚えられている。なんと幸運なことでしょう。自分自身は死をもって終わるし、周りの人も忘れていきますが、主は覚えていらっしゃる。ああこのイエス様によって罪の許しを得ているではないか。先週の祈祷会で申し上げたの、罪の許しを得ているんです。私たちの思い上がりじゃない、もうイエス・キリストによって、あの約2000年前の十字架の事実によって罪の許しをもう得ている。死から蘇ってくださったこのお方によって死から命に移されている。この恵みと慈しみは詩篇の23篇じゃありませんが、いつまでも私たちを追いかけてくる。ですから詩篇の103篇の2節、もう年末によく読む箇所の一つかもしれませんが、私の魂よ、主を讃えよ、そのすべての計らいを忘れるな。あのすべての計らいというのは、よくしてくださったことであり、ちょっと痛みを覚えるという意味合いもあるんです。ちくり、あのことも、すべての計らいを忘れるな。皆さん、 私自身もよく気をつけなきゃならないなと思っていることが一つ、まあ、
いくつもある中の一つなんですが、私たちはお互いに信仰経験を持ちます。あの時救われた、これは素晴らしいことです。あの時に取り扱われた、清めの恵みをいただいた、あの時に自分の生涯を捧げていくことを決心した、あの試練の中でこのように取り扱われて御言葉に立ち上がった、その信仰経験は尊いです。でもその信仰の体験だけが先行してしまって、それを誰がしてくださったかということを忘れてはならない。主がしてくださった、主から出ていること、どうぞこのことを、どちらかというと私たちのこの流れの中には信仰経験を非常に大切にする、それは本当に大事なことなんですけども、それを誰がしてくださったか、主ですと。この吉明のヨルダンとかに際して記念の石をこうそこに据えたことによって、ああこれは主がしてくださった、主の記憶の中に覚えられているんだなということを、大変私たちはこのもう3000何年前の人たちだけじゃない、今の私たちもそうだということを、この記念の石がそうなんであります。
さてもう少し読んでいきましょう。ですね、4章の8節9節を
ちょっと見ながら聞いてほしいんです。私たちは以前の使ってた文語訳や口語訳に習って、この聖書や兄弟訳もそうですが、この石はもちろんそのヨルダン川の底から12の石が部族の代表たちによって持って上がって、そして上がったとギルガルというところに石塚という置かれたとともに、
契約の箱を数えていた祭司たちが真ん中にとどまっていた、その、まあ、その時はこう水が止められていましたから、その川の底にも9節を見ますとですね、石が置かれていたところがありますね。
私もこう古くからそう理解されて、そう理解していいと思っているんですが、ヨルダン川に十二の石が置かれたままになっている、それは何を意味しているんだろうか。
そのあとまた水がバーッと入ってくる、
それは死を意味すると理解してよろしいと思います。
それまでの彼らの荒野の生活に終止符を打った、そしてヨルダンを渡ることによって新しく
上がったこの陸地のギルガルというところに据えられた石塚は、これからの歩み、それを象徴するかのように語っているのです。
ああこの目に見えるこのギルガルの石、
この神の民と言われたユダヤの人たちは、イスラエルの人たちは長年にわたって、まあ歴史、今までの歴史もそうですけれども、自分たちの国を、今イスラエルにありますけれども、国を持たなかった人たちです。彼らの、まあ、帰属意識といいますか、よくアイデンティティといいますけれども、どこに置いていたかというと、ああ私たちではこれまで主なる神様によってこんな大いなる救いに預かってきた、その宮沢に対する確認と確証といいますか、それをもってそこに自分たちはこういうものだという、まるでその記念の石を見るかのようにして、私たちはここに立っているのだ。今日の私たちにも記念がある。
おそらく何人かの方が、私の記念としてこのように行いなさいというお言葉を思い出す方もいらっしゃろうかと思います。
まあ、そういう意味においては私毎月生産式をさせていただきたいなと思うんですが、ちょっとこう状況で年に何回かになりましたが、
あの生産式を制定されたコリントの信徒の手紙1の11章の24節25節に、あの裂かれたパンと流された血を表すブドウ汁、これを私の記念としてこのように行いなさいとおっしゃった。洗礼、今日宣教師にその箇所書いておきましたが、ペトロの手紙1の3章20節に、水は洗礼を象徴する方だと言っています。まさに記念なんだと言っています。あの洗礼と生産をなんで教会を大事にするのか、
私たちの信仰生活における一つの一律か、束のようなものです。
ここに私たちの拠り所、アイデンティティ、これがあるのです。洗礼も聖餐もイエス様と一つにされ、イエス・キリストに結び合わされたあの洗礼の恵み、そして聖餐の時に、あ、この流された血と裂かれた肉と流された血、このお方と一つにされている。ですから私たちはそのことを記念という言葉、なんか記念会の記念でなんか形だけのように思ってしまうことがないこともないんですが、
どんなに試練の中を通ってたとしても、ああ私はこの洗礼の恵みになっていただいて主のものとされている、聖餐のたびに私はこの方と一つにされている、ああ自分の生き方がなんかわからなくなってしまったなという時にも、ああ私は主のものとされている、時には孤独に追いやられる時にも、いや一人じゃないんだ、私は一つとされてる、主と、なんか無駄な労苦をしてるんじゃないだろうかな、思わないこともない、でも私はあの洗礼を受けさせていただいて主のものとされたじゃないか、聖餐の恵みに預かるためにそうされてるではないか、自信を失う時だってないですか、私なんか大いにあるんです、牧師としてやっていけるかな、でも主のものとされて召してくださったじゃないか、いや何か新しいことを始めるに際しても、日々の生活を始めるに際しても、実はマルチン・ルッターとしてはいつもここに立ったんです、私は洗礼を受けてんだ、洗礼を受けてんだ、彼は ある説教のところにそれを繰り返し語ります、相当気落ちした時もあるようですが、皆さん私たちの記念は何でしょう、絶えずそこに立ってそれを見続け、確認し確信し続けるところですね。さらに、まあ、記念といいますといろんなのもありますね。昨日も実は一人の方の、納骨式をさせていただいたんですが、もうこの暑さの中ですから必ずここで納骨式も記念会兼ねてするんですが、これも昇天者の記念、お嬢さん、その娘さんこう言いました、ああこういう時があるんだから父のことを思い起こすことができてと教えました。今日は昨日は広島に原子爆弾が落ちたということで77年ですか、平和記念、あれなかったらですね、いつの間にか風化してしまう危険性があります。私たちもう一度考えさせてくれる時、もうじき終戦記念が来ます。今日は誕生記念の時、あと申します 全部記念、
まあいろんな記念がありますけれども、
こうした一つ一つの私たちの信仰の歩みの中で記念とすることは一つの石塚なんです。
それをね、
今日言いました、途中にも書いてましたけれども、特にですね、21節以降を見てくださいますか。
後に続く人たちがですね、
21節以降に将来、イスラエルの人々に言った将来、子供たちが父親にこれらの石は何ですかと尋ねたら、子供たちにこう教えなさい。イスラエルは乾いたところを通ってこのヨルダンを渡った。あなた方の神主はあなた方がヨルダン川を渡り終わるまでその水を枯らしてくださった。それはちょうどあなた方の神主が私たちが足のみ。
これ、航海渡った時ですね。出エジプトの時のことです。
渡り終わるまでその水を枯らしてくださったのと同じである。
出エジプトに対して主が救い出してくださったこと、
この主がヨルダンとかの救いの勝利に預からせてくださった証を
自分のうちの中だけ留めておくんじゃなくて、後に続くものと言ってます。今日の私たちに対しても、まあ実のお子さんもいらっしゃるし、教会の子供さんというか教会の例の子供といいますか、そういう方々も続く人たちがいます。私たちは恵みをいただいた恵みを証しすることを、救いとか神様がこんな素晴らしいことをしてくださったこと、劇的なことなかっていいと思うんです。
ドラマチックでなくていいと思います。
しかし恵みの
主の恵みは蓄積されているはずであります。
この記念の石をそのところどころに立てていく、
これが教会であり神の家族じゃないでしょうか。
私はこれを自分のうちだけに留めておくならば、
なんだこう記念というのは失われていくんです。
それを分かち合うことによって、
不思議なんですがその信仰は今までのものとは違った新たなものが、祝福が見えてくるんです。どうぞこれはこの4章は3000年前のことで、今の私たちに語られている神の記憶と神の記念、どうぞそれにいつもこの恵みに触れ続けていくときに、その次にこのイスラエルの民がエリコに住んでいったように福音宣教に備えていただく大きな、まさに中断の恵み、ストップもかかったようですけれども、これは私たちが絶えず繰り返しそこにおらせ続けていただく恵みの場じゃないでしょうか。まさに今がその時であります。お祈りいたします。永遠から永遠までもご支配されている主よ、私たちを永遠のご記憶の中に留め、主によって許され、死から命に移され、主の恵みと慈しみの中に生かされていますことを感謝します。いかなる時にも主イエス様と結ばれて一体とされている恵みを覚え、信仰の歩みと戦いを全うさせてください。この生きた恵みを証しし、語り継ぐものとして、このところからそれぞれのところにお使わしください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
ただいまから
8月の
に誕生を迎えなさいました方々の祝福の時を持たせていただきたいと思います。
それでは、修法の礼拝順序にも書かせていただきましたが、
詩編の65編の5節をお読みしたいと思います。
詩編65編5節。幸いなもの、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに
満ち足ります。詩編65編の5節です。お祈りいたします。
主の恵みと慈しみは尽きることがございません。主の贖いと復活の豊かな命をもって育んでおってくださいます。どうぞ続けて、この主の臨在の恵みに固く立って歩み続けさせていただきます。主よ、御言葉の通りに、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたのうちに住んで歩まさせていただいておりますことを忘れることなく、心を見張って主に喜ばれる心の状態で日々を過ごすもので、そしてお一人お一人を導いてください。こうした主との生きた交わりをいただきつつ、互いに使い合う教会の交わり、家庭の交わりを豊かにしてください。お一人お一人の霊と心と体を守ってくださるように、主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
どうぞ祝福ありますように。
じゃあ続けてお願いします。
おめでとうございました。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌394番信仰受け継ぎ、賛美歌394番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。それは主のすべての民が主の手の力強さを知るためであり、またあなた方が常にあなた方の神主を恐れるためであると。愛する天の父の神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。なんと幸いなことでしょうか、私たちが永遠に変わらないあなたの記憶の中に覚えられている。ありがとうございます。これも私たちが何かをしたからではなくて、私たちの魂をあなたがずっと覚えていてくださって、私たちが罪の中にありあなたを知る前から覚えてくださり、この小さいもののためにも十字架にかかってくださって罪を許されたものとしてくださっている、この幸いをありがとうございます。信仰生活の中振り返るときに、さまざまなところを通されていることを覚えますけれども、すべてがあなたの御手の中にあり、あなたの恵みのうちに生かされていることを覚えます。どうぞ主よ、あなたの証人としてそれぞれ使わされているところで、あなたの香りを放つものとして私たちを用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝し、今から献金をお捧げいたします。どうぞその献金いく場合にも増して、あなたの御用のために用いてください。また捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝し、愛する主の御名と信じてお祈りをいたします。アーメン。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。